この五章のところにはペリシテ人たちを裁かれる主の御姿が記されてあります。ペリシテ人たちは神の箱を奪ってこのアシドデのダゴンの神殿の偶像ダゴンの傍らに置いたとあるわけです。しかしこのことは実は神を侮ることであるわけです。自分たちはイスラエルに勝利した、それはこのイスラエルの神よりもこの偶像のダゴンの方が優れている、そして彼らは戦いに勝って箱を神の箱を取ってダゴンの傍らに置いた、自分たちは勝利した。ところが3節見るとダゴンは主の箱の前に倒れていた。4節のところにもダゴンは主の箱の前に地にうすぶつになって倒れていた。傍らに置いたものがなんと主の箱の前にうつ伏せになり、そしてついにはもう頭両手切り離されて残っている、ペリシテ人たちは神を侮るということをしたわけです。そのことのために6節を見ると主の手は足土手の人たちの上に重くのしかかり、足土手とその地域の人たちを主物で打って脅かした。主の手という言葉が出てきます。そしてこの足土手の人たちも7節を見るとその手は我々と我々の神ダゴンの上に厳しいものであるからと、この足土手の人たち、そしてこの偶像ダゴンの上にも厳しく、もう神の手が裁きの手が望んだということを彼らははっきりと言っているわけです。そしてガテに移したわけですけれども、9節を見るとガテに移された後主の手はこの町に下りと、同じように主の手が下る、そしてガテの人たちには主物ができたとあるわけです。このことはこのイスラエルの神がペリシテ人、そしてまたその町々を裁かれるというこの姿をはっきりと見ることができるわけです。11節の終わりにも神の手はそこに非常に重くのしかかっていたとあるわけです。神のその裁きの手はペリシテ人たちの町、そしてその人々を打って、12節のところを見ると死ななかった者は主物で打たれ、助けを求める町の叫び声は天にまで上ったと、それはもうただ単なる災害ではなくて神様がそのところでご自身の御力を表されたということであるわけです。神は侮られるような方ではない、人は必ず撒いたものを刈り取らなければならないと御言葉にあるわけですけれども、私たちはこのことをもしっかりと心の中に覚えておいて、決して主なる神を侮ることは、それは異邦人であっても、また私たちクリスチャンであってでもそれは許されることではないことであるわけです。私たちは何よりも本当に主なる神様を崇め、また主を恐れかしこみ、主の前に本当にこの謙遜に生きるものとさせていただきたいと思います。